井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで前週に続きまして、
はい、
今回もね、ある地方でパン屋を営んでおります田村社長を呼びしてやっていきたいと思います。改めまして田村社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、20代後半で入社されたパン屋で、いつの間にか店長になった後に20年後に事業承継して代表取締役になってしまうというね、そこだけ聞いたらなんか美しきキャリアでみんな憧れてしまうような感じです。その秘訣はと聞きたいとこなんですが、前回は社内のなんていうんですか、関係性を良くするためにという切り口なんですかね、交換日記というのを取り入れ、その取り入れ方がまた井上先生の言葉で言うと、ここにちゃんとフォーカスをしたすごい丁寧なね、まさにパン作りをしているかのような、こうなんか一つ一つをという感じがして大変感動した話があったんですが、井上先生、
はい、
今日は次のテーマで歌、
はい、
を作ったと。
まあね、替え歌なんですけどね、
はい、
うん、非常に田村社長が好きな、
はい、
曲に合わせてパン屋さんのとはの大事なことを歌詞に入れているって感じですかね。だからね、これね、どんなことが聞く前にね、先に解説しちゃうとね、やっぱりね、違う形でのやっぱり経営理念なんですよ。
へえ。
うん。で、ミッションなんですよ、そうやって語られてるのは。私たちは何者であるかっていうことを語り、私たちは、うん、それでどんな喜びを得られるのかみたいなことを語ってるので、ある種哲学だし、なんかね、すごいですよね。それを、厳密に言えば替え歌なんで、なんかこの歌で商売しちゃまずいですけど。
社内ですからね。
なんで、拝見しましたけどね、とてもいい試みだと思うし、これはこの辺もね、例えば社員の方たちがどう受け取ってるかなみたいなのを改めて聞いてみたかったんで、
ちょ
っと作った経緯とか、どの曲に当てたものかみたいなね、その辺は社長ご自身から説明をいただければな
と。ぜひお願いいたします。
まずですね、作った経緯なんですけれども、これまた井上先生のポッドキャストを聞きまして、会社の旗ですね。
言いますね、よく。
はい。
キーワードとして。
旗、柱となるものっていうフレーズがたくさん出てくるんですよ。
はいはい。
その時に、私代表取締役になる前に、どうしてもこの会社のこう旗は、こう、それに間に合わせて作りたいと思いまして。
うん、うん。
で、まあ、いろんな経営理念とか、会社さんは持ってると思うんですけれども、なかなかこう、分かるようで分からないようなパターンもあるじゃないですか。分からない
。ほぼそうですよ。ほぼ、何言ってんの？なんだこれって。
それで、うちは若手の子が多いし、まあ私も歌も好きだったり、まあ人って結構歌でテンションが上がったりもすると思うんですよね。
うん、うん。
流すとテンション上がるとかっていうふうに考えた場合に、中学生の時に、体育祭で応援歌の替え歌って作られた方結構いると思うんですが。
はいはいはいはい、はい。必ずね、やりますよね。
はい。それでまた、こう、活動とかなんとかだぞ、みたいな感じで盛り上がって士気が上がるっていうのが、ものすごくフィットするなと思いまして。
うん。
ならば、替え歌を作ったら面白いかなと思いまして。 で、そうした時に、一応パン屋さんなんで、まあ、アンパンマンの歌のどれかからちょっと、やってみるのも面白いかなと思いまして。
拝借しようと。はいはい。
ちょっとそこを、拝借しまして、それで、ちょっと作ってみました。そうする中で、やっぱりこう、私自身もこれをこう考えていると、まあやっぱりこう、まあ経営理念を作っている、この歌詞を考えている自分が楽しくなってしまう、やっぱり。
なるほどね。楽しみながらね。
はい。なんで、こう、一番だけじゃなくて、全部当てはめちゃう。
なるほどね。あ、収まりきらず、思いも募り。
はい。まあ、まずはこう、一番、お客様に対してどういうふうにっていう思いを持っての会社にしたいのかっていうことと、あと、私たち働く従業員さんたちがどういう思いで、この仕事に向き合って、成長していったらいいなっていう思いも含めてをしました。はい。実際のところ、まあ私が一番この、まあ作ったんで、私が一番気に入ってるんで、私でこれをこうぶれないように、自分でぶれないように、なんかこう、ぶれそうになった時は、これに立ち返って、正すようになってます。
うん。あ、でも自分が何かあった時に帰る場所にもちゃんとなってるわけですね。
はい、そうですね。
井上先生、はい、これ普通にですよ。大体、はい、まあ、社長が、よし、社歌を作るぞ。歌だと。で、出たー、なんかまた言い始めたぞと。これはまずいやつだぞと。で、大体、歌できたって言った時には、シーンというふうに、こう、いわゆる、ビジョンな理念だ、みたいなものが、形骸化するパターンを、歌でより冷めちゃうみたいなことがよく起きると思うんですけど、うん、なんかこうならずに、ですよ。この、なんかこう、この間の公開日記もそうですけども、入っていくところになんかこう、不思議な、なんか種を感じるんですけど。
例えば経営理念作ったり、まず社会を作ったりっていう行為と、やってることはその目的で組織が束ねられていく、束ねて組織運営をするっていうために何が大事かな、その1、一人一人をちゃんと、尊重して、一人一人と向き合わなきゃな、その2、みんなで共通して柱となるものなんだろうねっていう、この手順はどの会社でも考えると思うんですよね。
うん、
ただその、まあ、その一の子と向き合うということが、やっぱり普通はあんまりしないことをやってらっしゃるのと、この二についても普通はやらないことをやってる。で、これね、やっぱりね、なんて、鼻歌効果なんですよね。
お
つまり、
鼻歌効果。
うん、アンパンマンの歌、ね、はい、例えば、あれ、アンパンマンマッチでしたっけ？
そうですね。
うん。で、知ってるわけですよ、みんな。
ああ。
だから、メロディーは流れてるわけですよ、頭の中にすでに。誰の頭の中にも。
共通があるわけですね。
そうそうそう。そこに言葉が乗っかってくるので、それこそ、ふんふんふんふんふんって言って、口、なんかあるときに、ふんふんって鼻歌を言うように、大事な言葉をちゃんと言葉にし、鼻歌にして歌ってるっていう実際なんですね。だから、やっぱりパン屋さんって先ほど言った、非常に、肉体労働でもある。朝早くから。仕込みやってっていうようなこともあるんだけど、それはなんでやってんだろうねっていうことを、まあ、書いてたりするんで、やっぱり私たちは何のためにここにいるんだろうねっていうことを本当に一生懸命考えて書いてらっしゃるし、で、田村さんご自身も、3社目ですもんね、このパン屋さんね。
そうですね。
うん。で、やっぱりこう、一社一社変わっていくごとに、やっぱりより、例えば顧客のが喜んでくれることっていうのは作るだけじゃなくてそれが大事だとかっていう、だんだんだんだん深まっていって、はい、それを追い求めて3社になった。なんか普通に辞めて次行ったっていうんじゃなくて、この会社はこれはあるけど、次もっとこんなことをやりたいからそれがあるとこ行こうって言って移ってきてらっしゃる。
あ、テーマをちゃんと持ちながら、
う
ん。
そうそう。
ジョブホッピングみたいな世界じゃないわけですね。
そうなんです。なんで今はもうやっぱり最終的に、やっぱお客さんだっていうところまで行って、今の会社にいらっしゃるので、だからその思いが全部入ってるんでね。
そうですね。
すごくね、 なんていうのかな、微笑ましい感じがするんですよ。いい意味で。なんかこう、嫌な感じがしない。
ちなみにこれは歌は作っても、もちろん社長が一番気に入ってね、いらっしゃってるって話はありましたけど、実際には社内では、どう使うっていうか。
社内では、まあみんなで歌うようなところまではまだいかないんですが、とりあえず、この存在はみんなは知っていて、一応は私の思いとしてはこう、みんなのこう、ネームプレートの裏に印刷してありながら、時々こう、オープン前に、その、アンパンマンのマーチを流したりだとか、一人で何気なく歌うだとか。
鼻歌効果ってこれか。
そうですね。あとはそのフレーズ、フレーズなんかもこう、やっぱり何のためにっていうところがあったり、まあ井上先生もこう、よくこう、何のためにって、おっしゃるので、その何のためにっていうのはこう、割とこうみんなにも浸透していて、ノートにもやっぱりこう何のためにやるのか考えながらとか書いてくれる子もいたり、結構その何のためにっていうのが割とキーワードとして浸透しているのは確かですね。
すごいですね。何のためにって、どちらかというと、使っちゃいけないキーワードですよね。一番聞かれたくないこと聞かれたってなっちゃいがちな。
コミュニケーション悪いとね。
悪いと、関係性悪いと露呈しちゃいます、
ね。関係性悪いとそうなんですよね。突きつけられた感じがね。
うん。
でもね、これもね、あれなんですよ。口癖効果なんですよね。
なんか、今日ネーミング多いですね。
やっぱり、はいはい、会社の文化作る一個に口癖ってあるんですよ。隠語とか口癖。その会社でしか使ってない言葉とか、それから、必ずみんなが、今で言うと何のためにって言ったりとか、昔あるね、会社の社長さんは必ずそこに企画とかあげると、本当にこれでいいのかって読む前に問いただすってね。で、これが口癖なんでみんな構えるわけですよ。言ったら、持ってったら言われるので、読まれもしないのに。で、言われるから、最高に最高、最高って、レベルの高い最高じゃなくて、再び考える最高ですね。最高に最高を重ねて持ってって、いけますって言うと、見もしないで OK って反抗するんです。だから、そこの会社の出身者の人たちってみんな、そういうの口癖になってますよね。本当にこれでいいのか。
ちなみに田村社長のところは、口癖なんかちょっと、言われてみりゃあるな、ってのあるんですか？それ社員さんに聞かなきゃわかんないな。
あとはまあ、笑顔とか、やっぱり大事、笑顔と、まあ、何のためにと、あとまあ、そうですね。まあ、それが最近、中核なんですけれども、あとは、最近はこう、違うとか、
さ
っていうのを、割と、私もこう気にしているように使ったり、しますね。まあ、いろんな場面でやっぱり使えるというか、やっぱりこう違いを知った上で、じゃあこっちはこうなんじゃないとか、まずこう違いを分かるっていうところが大事で、何をするにも。そこがない限りではこう進められない部分が多いので、どこが違うとか、その観察力を養うためにも、こう、違いのキーワードにしたりはしてますね。はい。
らしいですね。
こういうことを言ってくれる学校の先生と出会いたかったですよね。ちっちゃい頃に。
ね、田村さん、学校の教師をね、目指したのは、やっぱりそういうことですよね。
目指します。
そうね、確かに。なんか、笑顔っていう、この、なんか一つの柔らかいような感じと、さって、むしろこう、悪いものっていうか、違いとか、一歩間違うと、こう、争いが起きそうなものだったり、何のためにとかっていうと、もう、お前は何のためになんだみたいな、ちょっとこう、気合入った感じの、怯えてしまうようなキーワードと、この、全然真逆にある言葉を、なんかこう、うまく中に、普通だと対立しそうな概念が、すごく社内の中にポコッと、両方とも共存してる感じが、井上先生、不思議なんですけど。
あの、 やっぱりね、そのさっきのね、替え歌の中身なんかにも書いてあるけれど、要するに、この仕事は辛いよねっていうのはもう真正面からちゃんと捉えてるんですよ。肉体的にもね、時間的にも辛いよね、確かに辛いよね、でもさっていうね、私たちには価値があるんだよっていうことがその裏側にあるので、この2つがだから、そのなんていうのかな、緩い職場じゃないよっていうこともちゃんと言ってるし、
はいはいはいはい、
でもそれだけのものをやる価値はあるんだよっていうことも言っているので、なので、いわゆるこう、なんていうのかな、硬いものと柔らかいものがちゃんと方針として両方は持ってるんですよね、根本的に。
今のご解説聞いて、田村社長、逆になんかどういう受け止めですか？
そうですね、私の中では先生のポッドキャストを聞きながら学びながら、多分こうここにたどり着いたと思っていて、
そ
のやっぱりこう違うっていうのも、まあやっぱりこう違いを認めた上での行動とか、違いを分かった上でっていう、そこをこう認めるっていう部分が、多分私は先生から学んだ中でちょっとずつ入ってきているんだと思うんですよ。
あ、そっち？なるほど。
なので違うとかそういうものをこうさらけ出すのはマイナスなイメージではなくて、
うん、
そこを分かった上で、全然それは違うのは当たり前だよっていうスタンスから入るので、そこはこうマイナスのイメージではなくてプラスに転じて、遠藤さんにはこう今そういう表現でされたのかなっていう印象はあります。
ああ、なるほど。ちょっとお二人のやりとりの話聞くの楽しいですよ、これ。もう、
やっぱり、ね、
もう、井上先生もこれは嬉しいというか、なんかすごい、なんかどうなんですか？いや、
本当嬉しいですよね。
絶対そうですよね。
うん。でね、やっぱりね、なんかね、こう聞いていただいたりとか本読んだりとかで、そのまんまやってないっていうのがすごいんですよね。
いやー、そう思いますね。言葉も一つ一つ噛み砕いて、自分たちの、うん、だとしたらっていう、この、
うん、
で、独特のなんか違う表現として出てる。これもう。
ね。
素晴らしいですね。ねえです。素晴らしいですよ。
だから、ね、やっぱり、どうしても、さっき言ったハードな仕事でもあるので、離職とか多かったりする。で、前ね、冒頭おっしゃってたけど、やっぱり、どういうふう、どんなつもりで入ってくるかが変わってきてるのねっていうような時代で、やっぱり離職とかが多かったみたいなんですけど、ここのとこね、うん、やめてないんですもんね。
そうですね。定着してますね。
うん。すごいですよね。
実際にパン屋ってやっぱり離職率高い業界なんですかね？
は、思います。はい。
いや、あんま辞めてないっていうのは どんな程度のものなんですか？
まあ、ほぼ、3年ぐらいは辞めてない感じ。
あ、一人もってこと
ですかね、大体、はい。
すごい定着ですね、確かに。
まあ、あとはこれから、じゃあこれからっていうところですかね、私の中では。
はい。いやー、楽しみですし、またなんか定期的に話聞きたいですし、時間来ちゃったんですけど、評価制度の話聞きたかったなーみたいなね、思いもすごい残っておりますが。
評価制度はね、まだあれですもんね。
はい。
完成っていうよりも、立場も変わられた中でね、いろいろまた考えてらっしゃるみたいだし。
はい。
じゃあ、次回、出ていただくときには、またこの評価制度のあたりとかもね、テーマにちょっと置きながら、ぜひ、タイミングでお聞かせいただきたいですね。
私が田村さんに申し上げたのは、田村さんの経営の仕方だったら、評価制度って、一人一人違う評価でいいんじゃないっていう。
ああ。
うん。言葉を知ったんですけどね。
ちなみに評価制度も評価制度って呼ぶんですか、やっぱり。
言わないだろうね。
それは、実は私もこの間先生からそういうお話をいただいたときに、それも呼ばないのが面白いかなと思ってます。
ああ、やっぱり。そこから考えるんですね。
はい、あればいいなと思ってますね。はい。
いや、ということで、なんか、本当はもうちょっとやりたかったんですけれども、はい、時間も近づいてきてしまいましたので、最後に、田村社長、せっかくですね、なんか、一言というか、ご感想いかがですか？
こんな私がゲストにお呼びいただいてありがとうございました。以上です。
そっちですか？いや、はい、ぜひね、また聞いていただきつつ、質問とかもね、投げかけていただいて、その時に田村社長から来ましたって、堂々と言えますんで。取り上げたいと思ったりしておりますので、井上先生いかがでしたか？
はい、もうね、私が最もね、今日ゲストに来ていただいた中で、ここのところでこんなふうなことをやってますよっていうことをご紹介していただくことを中心だったんだけど、嬉しかったのは最後の方に最後ちょろっと、いや、これからなんですっておっしゃってたのがね、いや、さすがだなと。もう次のステージを目に見、こう、描いてるのかなと思っていて、次の課題をね。
確かにね、完成物を成功事例のように喋る感じじゃないですもんね。
うん。そこはやっぱり。
常に進化変化を感じますが。
そういうところがすごいなと思います。
いやいや、大変2回にわたってお勉強させていただきましたので、また引き続き、どこかのタイミングでまたお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。
ぜひぜひ。
ということでね、今日の回、前回も含めてぜひ行かせていただきたいなと思います。ということで終わりましょう。井上先生、田村社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。